ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
あほりです。どうですか、最近？
いや、一人暮らしっていうか、引っ越しして、やっと人間らしい生活ができるようになってきた感じがする。
買い揃ったみたいな、全部。
うん。部屋も片付いてきて、やっとなんかいい感じになってきたかな。
住みやすい館を作り始めた、自分の。いいやん。
そんな感じですね。
私はですね、てかまあ卒業式ありましたよね、普通
あ
に。
ったね。
前回の放送で、そのパーティーがあって、ガウン着ますみたいな話したと思うんですけど、それも無事に終わりまして、もう完全に大学から、出ていきました。
追い出されてしまいました
追い
ね。
出されてしまいました。いやー、感動でしたね。ガウンも着て、
ね、
袴も着て、私は
もう
もう、
割と思い残すことなくない？
いや、思い起こすことないですよ、何にも。もう、大学生活最高の締めくくりだったと思います。ただ、雨がね、雨だった。
確かに。
アカデミックガウンを着た卒業式の日は、午前中は晴れてて、めっちゃみんなパチパチ綺麗に写真撮れたんですけど、午後、バケツひっくり返したぐらいの雨で、そこがね、残念でしたけど、でもいい写真撮れたし、もう最高の卒業式を終えました、皆さんのおかげで。ありがとう
ありがとうございます。
ございます。大学生が終わったということで、いつも通り、じゃあニュースいきますか。
どん
いつ
な
も
つながり？
いや、もうここはもうさらっとね。
さらっといきましょう。
ということで、今週のニュース、じゃあ、のりかさん、お願いします。
私の今週のニュースは、脱毛エステでトラブル急増、30年間通い放題で契約したのに、店舗が続々閉店で怒りの声、詐欺にあったみたいな気持ちというニュースです。低価格化や男性の美意識向上などで脱毛エステの利用者が増加している一方でトラブルも増加しています。例えば3ヶ月に1回通えると聞いていたのに、半年に1回しか予約が取れないというトラブルや、予約が取れないと思ったら通っている店舗が連絡なく閉店していたというトラブルなどです。最寄りの店舗が閉店したため、横浜の店舗に1時間半かけて通うことにした、この
A さん。
A さんですが、横浜の店舗も閉店してしまって、最後には大阪の1店舗のみになってしまったそうです。30年間通い放題で契約していたのに、通える店舗がなくなってしまいました。弁護士は、契約書に不備があるものの、会社が返金に応じるかは不透明であるとし、契約を行うときには一呼吸置いてよく考えて行う方がいいでしょう、というニュースでした。
わお、やばいね。とんでもない詐欺にあったね。
ねえ、本当だよね。
だからやっぱさ、大手がいいよねって思っちゃう、すると。なるほどね。まあ脱毛今大学生みんなやってますからね。いろいろ比較して、あんまりやばそうだなって思うところは、一旦やめて、ある程度大手に行く方がいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。じゃあ私の今週のニュースは、栗山監督、ヌートバー招集は正直すごく迷った。決断は最強チームへの大きな使命。日本記者クラブで会見、あんな感じに自分が追い込まれていくことはない。今月行われた野球のワールドベースボールクラシック、WBC で、日本代表を3大会ぶり3度目の世界一に導いた栗山監督が27日、日本記者クラブで会見。メジャーリーガーも参戦した代表チーム編成について、みんなが夢を持てるチームを作るのは大きな使命だったと思いを語った。栗山氏は21年11月に日本代表監督に就任。WBC で侍ジャパンを2009年以来14年ぶりに優勝へと導きました。 会見では監督のプレッシャーについて勝たないといけない重みが全然違うと感じた。人生の中でこれから先あんな感じに自分が追い込まれていくことはないんだろうなという感じと振り返った。今回はメジャーリーガーとして大谷、ダルビッシュに加え初の国外出身選手となったヌートバーも招集。栗山監督は来てもらうとき正直迷った。アメリカで育ってアメリカでプレーした選手が日本のチームに入ることがいいか悪いか本当に考えていたとメンバー選考時の心境を明かした。最終的にはヌートバーの力が必要と決断して、招集。切り込み隊長として活躍しペッパーミルパフォーマンスもない。ファンに広がり一躍人気者となった。代表監督をやらせてもらうにあたり日本のスポーツ界のために翔平に限らずMLB でやっている選手を何人か呼んでみんなが夢を持てるチームを作るのは大きな使命だった。その思いから歴代最強とも言われた侍ジャパンを作り上げたというニュースです。
いや大成功じゃないですか。
ヌートバーね入れてね、
うん、
もう今日本はみんなヌートバーロスですよ。
うん
でヌートバー自身もあのアメリカ帰ってもロスらしい。
ジャパンマジで可愛い。
いや本当にもうさもうこのポッドキャストの収録その日にしたかったんだよね。野球優勝して、うんうんうん、最高の気持ちすぎて、
うん、
見ました皆さん野球
見たでしょ。でも平日だったからねどうなんだろう
時間がね朝9時、うんスタートっていうのがもうなかなか。しかも会社員の人とかがなんかサボって見てたらしいよ何人か見ちゃうね見ちゃうね、
うん、
やっぱ叫んだよねあの時
すごすぎ。
あのもうさ大谷がさ、うん、もう何投げてさ、うん、もう投げてもう決まったってなった瞬間にあのグローブと帽子投げた時マジやばかった、
うん、
もう帽子のヒルヒルヒルヒルヒルってさ
うん、
あれすごかったね。
うん、
いや本当に良かったよね。
うん、
てかもうこのメンツがね、うん、栗山監督すごいですね。本当。
すごい。
さすが。もう私もなんかそんな野球めっちゃ詳しいとかじゃないし、マジでミーハーですいませんっていう感じなんですけど、あれはさすがに叫びました。
うん。
もうまたであれだってヌートバー3年後だっけ？もう。
うん
大谷と戻ってくるって、
うん、
マジで熱くない？
これも熱いよね。
そう、もう日本以外であのやれって言われたら出ないんだしよ。もう日本で絶対に日本選手として日本の代表選手としても出るって決めてますからみたいな。
うーん
最高。だっちゃん、
すごいね、
ナイス。
楽しみだね、3年後も。
本当に楽しみですね。もう侍ジャパン栗山監督大成功でした。ありがとうございます、うん、こんな感動を見せて
本当にそう
最強チームでしたね、
うん、
っていうニュースでした。
はい
はい。じゃあ今週のねトークテーマいきたいと思います。
はい、
ということで今週のトークテーマなんですが、ここに皆さんに一つ言わなければいけないことがありますよね。
はい、過去一重大報告じゃない？
いやそうですよ、過去一ですこれ本当に、うん、あのもう今までの放送全部スキップしてもらってもいいですよもうここだけはもう本当に重大です。そんなことないですけどねということで、私たちのニュージー大好きポッドキャストのりかほのキューララジオなんですが、今回の放送をもちまして一旦活動を休止させていただきたいと思います。
はい、
悲しいですね。
悲しいね
本当に。もう突然で皆さんおーって思った方もいるかもしれないんですけども、まあ来年度4月ですよねに私たちももう大学を卒業して一旦こう自分たちの道を進まなければならないというか進むので、
うん、
それが慣れるまで一旦のりかほのこのコンビは、活動休止ということで、ただ戻ってきますよね、はい、私たち、
うんうん、
本当に。あの、不倫とか、あの、これでいなくなるとか、そういうのなくて、本当に戻ってくるので、それがいつになるかは分かりませんけど、もしかしたら1ヶ月後かもしれないし、2ヶ月後かもしれないし、3ヶ月後か分かりませんけど、戻ってきます。で、このポッドキャストも本当に始めた当初から、すごく自分たちは楽しくてやってたので、こういやいやとかじゃなくて、なんならこうストレス発散じゃないですけど、のレポートが嫌だなとか、そういうことがあったとしても、それをストレス発散、てか喋ることが楽しくてやってたので、これは社会人とかになってもやりたいってずっと思ってたんですけど、やっぱりテリーさんが一旦2人が落ち着くまで、一回集中、自分たちの道に集中して、また戻ってきたら、もっといいんじゃないかっていう、すごく、あの、温かい、ありがたい言葉をいただきまして、本当に嬉しいですよね。あの、誰かに言うとかでもなく、ね、私たちが帰ってくる場所をこう残してくれてるっていうありがたさもあり、皆さん、あの、あれです。戻ってきますので。これがどう
か。待っててください。
じゃあ今週のトークテーマは、今まで私たちがやってきたポッドキャストでの振り返りということで、こちらを皆さんにお届けしたいと思います。
はい、
改めてこうやって自分たちでこうタイトルコールというか、そういうと悲しくなりますね、なんか
ね、
あれ流して
くらい2年はやってない。
いや、2年やったんじゃない。
2年やった。
いや、わかんない。でも1年半は絶対やってると思う。1年は絶対やってる、
そうだね。
どう、まあ、あの、どうですか？ざっくり。
うん、どう、え、でもさ、なんか言った気がするけど、いつかのポッドキャストで。
うん
うん、今週のニュースのために、いろいろニュースを見るから、社会のことを知る機会になってたっていうのと、考えながら喋れるようになったよね。
確かに。
あとは、週に1回絶対カホリと喋るので、ずっと仲良しでいられた。
まあ確かにそれはそう、
ね。うん、
ここでなんかね、なんか絆消えたりはしないよね、縁が。
そう、コロナの時ってさ、結構もう大友達さ絞られたやん。でもこのおかげで絞る対象にならなかった。
ああ、よかったですよ。それは。それは感謝ですね。この仕事に。
どうですか？
私はね、なんかその、回し方というか、結構、あの、ポッドキャストで、私が回して、それに乗っかってくれたら、ノリカもこう乗っかるみたいな感じ。最初にこう行くじゃないですか、私。それが、あの、普段の友達のなんかグループ、集団で、話すときもそういう役割がうまくできるようになったかなって。もともとそういう立ち回りではあったんですけど、あの、そういうのがあんまりこう最初はうまくいかなかったんですけど、今はもう余裕でガンガン回せる、そう、これ仕事じゃなくて友達ね、仕事だったらまだ全然あれですよ、力不足ですけど、例えば7人とかで遊ぶとか、そんな大人数じゃないですけど、まあ、結構まんべんなく話が回ってるかなっていうのを、友達と言ったらこうフランクな感じでポッドキャストも話すじゃないですか。だからそういうのはできるようになったなっていうのと、あとは最初の放送聞いたんですよ、あの、昨日。一番最初がどんなだったかなって思って、
もう恥ずかしくて聞けない私。
そうでしょ、そうでしょ、うん、結構このやっぱ振り返りっていうのがあるから聞こうって思ったわけよ。聞いたらもう全然違うよ。
なんか聞かないでほしい、みんな。これ聞いて。
これでみんな聞きますよ。これでみんな聞きに行きますね。言わなきゃよかったけど。いや、でも本当に自信がないんだよね、最初の。
めっちゃ遅くない？喋るの。
そう。遅いし、テンポもすごい、なんか、今はこうパンパンパンパン、2人でテンポよく話してるけど。ねえ。
ね、その気まずい時間があったんよ、めっちゃ。
そう。その気まずい、
止まんないと考えられないから。
そう
ねえって考えてない。
そう今、ま、あるけど、その時間がたまにね、あったとしてもすぐ次の話題がパンって浮かぶじゃん。 それがもうないんですよね、1回目、うん、2回目とか、うん、だからそのやっぱ話は確かに、まあ、上手になったのかなっていうのもありますね、
うん、
まあ、あとはやっぱそのさっきのりかも言ってたけどニュースかな、すごい、
うん、
どんどんなんか蓄積されてる気がしたし、
うん、
まあ、話しても総括したらやっぱ話思考力がこうぐんと上がった気がする、喋る思考力が、うん、悲しいね、でも
ね、もうやってよかったですよね、
っていうかもうみんな普通に やってほしいと思う、
うん、
こういうので、コロナの時にさ、コロナの時は私たちはやってなかったじゃないですか、そもそもこの会社にいなかったんですけど、うん、コロナからやっとけばなんかもっと良かったのかなって思う、
うん、2020年から、
そう
21年か、
21年じゃないの、5月かな、
うん、
で今2023年の3月でしょ、いやなんか長いようで短かったな、短いようで
短かった
けど、どうですかね皆さん、ポッドキャスト私たち成長したと思いますか、これ私たち自己評価でしかないんですけど、
うん、
すごく気になりますよね、
うん、でも聞きに行かないでほしいな、第一回、
いや行くよ、この私が言ったことによってみんな、だからそのテリーさんに見てもらう後で1回目どんぐらいになったかみたいな、
うん、伸びたか、
1回目マジでやばいよ、ニュージー、ニュージータイトルコールすらなかったんだから、その時は
確かにテリーさんのさ、うん、ニュースレターフロムジャパンみたいな感じだったよね、
確かに そうだよね、
ね、
それが名前さ、というかニュージー大好きポッドキャストのりかほのキオララジオっていう番組名でもなかったのか、
うん、それは割と最近じゃない、半年とか、
そうだね、しかもコーナーとかもあんまなかったしね、
うん、何喋ってた第一回、
でもなんかトークテーマを決めるのがすごい難しかったみたいな会議しなかった、うん、難しいですみたいな、
めっちゃ難しかった、何喋っていいか分かんないからね、え、何喋ってたの、ニュージーランドに関係することがいいのかなって思って一生懸命選んでたよね、
確かに、でもそういう面に関しても多分コーナーとかも作ったからすごく聞きやすかったと思う、うん、だから最初にさ、こうバーンってのりかほですみたいな感じで始まったじゃん、ポッドキャスト、うん、でもさ、それと伴ってなかった気がするのよ、だから離れてった人がいると思うのね、覚えてる、
あ
のポッドキャストでさ、リスナーの人がさ、なんか聞きづらいみたいな、
うんうんうん、
なんかって、まあ、今でもちょっと使っちゃってますけど、若者言葉というか、うん、そういうので聞きづらかったみたいな、もう聞かないかもみたいな、
うん、
だからその最初の放送でこう離れていった方にこの成長を見てもらうためにこの最終回をもう一回聞いてもらいたいです、
確かに、
そこまで成長したっていうので、
うん、
もう再生回じゃなくてもこの番組が変わってからののりかほのやつを聞いてもらえればもうちょっと楽しんでもらえるんじゃないかなっていうのがありますよね、
うん、
第 何回撮ってるか分かんないですけど、何回撮ったと思う、
え、分かんない、
50は撮ってる、そんな撮ってない、
でも1ヶ月に4回でしょ、
うん、
何回、
10ヶ月40回、え、
もっとやってる、
もっとやってるね、
うん、
すごいね自分たち、
すごいね、
でもこのポッドキャストのおかげで本当に私たちいろいろ役に立ったこと多いですよね、就職活動、うん、話し方もそうですし、
うん、
本当にポッドキャストやって本当に良かったと思います
ね、
大学生で私たちが最初にやりたいって言ったんだっけ、でもなんとなくテリーさんからこういうのもあるよみたいな感じで言って、
うんうん、できそうなやつを選んだみたいな感じかな、
いや本当に社会人になっても私はやりたい、これは
このもうズームしか無理だね、でも
そうだね。でもなんかズームなんか違和感あったけど、もうなくなってきたくない？
そう？
ある？まだ。
でも綺麗じゃない？やっぱ。
何が？
直接の方が。
そりゃそうよね。だそう、頑張って。まあでも、この2023年のうちには絶対あるでしょう。放送。復活。したいよね。
23年？
のうちに帰って、いや、わからない。ここで言って帰ってこられるんじゃないか。すごい、あれだけど。でも、本当に楽しんでやってるんで、私たちも。自分たちが、こう、自分たちの道で、あ、疲れたな。なんか、みんなと話したいなってなって戻ってくると思う。くらいに思っててください。聞いてるか、その時まで待ってる方がいるかもわかんないし、聞いてる人も
そうい
る
だね。
ですけどね。まあ、聞いてくれてた皆さんには本当にありがたいと思ってます。大学生のお話を。というか、もう、のりかほのことをちょっとでも知ってくれた方も本当に嬉しいですしね。まあ、そういうことでなんかもう分からなくなりましたけど、本当にポッドキャストは楽しくてやってたんで、卒業するというか、卒業しないですけど、休止するのがすごい悲しいです。また戻ってきます。皆さん、ありがとうございましたっていう総括でどうでしょ
いいです。
う。はい。じゃあ、皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、でもまだ、いつも通りコーナーやらせてもらいます。
最後のコーナーがね。
はい、最後のコーナー行きたいと思います。はい、ではいつも通り、ニュージー大好きピックアップのりかさんお願いします。
私の今週のトピックは、適当に選ばないで、マヌカハニー選びのポイントです。健康や美容のサポート食品として、日本でも人気があるニュージーランド発祥の蜂蜜、マヌカハニー。毎日スプーン一杯食べると健康になれると摂取している方も多いはず。しかし、マヌカハニーであれば、どんな商品でもいいわけではありません。マヌカハニー選びのポイントを4つ紹介します。1つ目、UMF の数値で選ぶ。UMF の数値が高いほど抗菌力が高いことを示しています。健康維持のためなら UMF10 プラス。より高い抗菌効果を求めている方は15プラス以上を目安に選んでみてください。2つ目、MGO の数値で選ぶ。MGO は殺菌消毒の作用を持ち、病原菌の増殖抑制、上、上 増殖抑制や腸内環境改善に役立つ。メチルグリオキサールがどれだけ入っているかを示す数値です。263プラス以上のものがおすすめですが、数値が高いと独特の風味が強くなるので、初めは低いものから始めても OK です。3つ目、品質で選ぶ。ニュージーランド政府が認めている分析機関での分析証明書があれば安心です。公式サイトをチェックしてみましょう。4つ目、モノフローラルを選ぶ。落ち着いて、水飲みます。
何 が最初に笑ったやん。変なタイミングで。困惑にて香りも。なんで笑ったと思って。
モノフローラルを選ぶ。マヌカハニーは純粋なマヌカの蜂蜜だけで作られたモノフローラルと、マヌカ以外の花の蜜も使用されているマルチフローラルの2種類があります。より質の高いマヌカ。ねえ、消えないでかも。やばい、なんで。より質の高いマヌカハニーが欲しい方は、モノフローラルのマヌカハニーを選びましょう。偽物ではないきちんと効果のある商品を選んで健康維持に役立てましょう。以上です。
おい、カメラ押さえるな。
もうダメだから本当に。
なんで笑った？
一回さ、どこ、増殖でしょ？増殖抑制が本当に言えなくて。で、それで香りがなんか笑ってんのが、ズームのカメラで見えてきて、で、つられて笑っちゃった。
いや、ノリが最初に笑ったやん。
違うよ。
なんでこんな変なタイミングでなんか笑ったと思って、それで面白くて。
違う、だって香りがカメラから消えるほど笑うんだもん。
カメラからさ消えたらめっちゃおもろいよね、うん、ズームで。
早くコメントしてよ、マヌカハニーについて。
いや、マヌカハニーコメントもなんか飛んじゃったわ、もう面白い。マヌカハニーね、なんか半分ぐらいちょっと聞けなかったわ、もう何。
集中して。
まあ、あれですよね、マヌカハニーってもう選ぶ基準って人それぞれだと思いますけど、高ければいいとかっていう問題じゃないですよね、やっぱり。
はい、
そういうなんかこう IMF でしたっけ。
うん、それなんか世界のさ銀行機構みたいなやつじゃない。IMF 機構みたいな、なんかそんなんなかったっけ。
死んだ。え、なんだ、 UMF？
そう、
UMF か。それで選ぶ人もいますし、
うん、
IMF では選ばないでください。
はい、
なるほどね。
どういうことでした。
はい、どういうことだよ。ありがとうございます。
はい、
じゃあ私の今週のトピックはのりかほのニュージーランド情報っていう私たちのサイトから選びたいと思います。最後なんでね。
はい、
はい、日本にあるニュージーランドのお店巡り第2弾、読みたいと思います。こんにちは、のりかです。
違いますよね。
はい、こんにちは、のりかです。ちょっと面白いんで読みますね。日本はピンとセミが鳴いてすっかり夏になりました。
そんなこと書いてたっけ。
書いてあります。暑くて溶けてしまいそう。オリンピック真っ最中ですね。どのスポーツも暑すぎてテレビの前から離れられません。私はちょっと野球部のマネージャーということもあり、特に野球に注目して見ています。さて今回は日本にあるニュージーランド発のオールエスプレッソというコーヒー屋さんを紹介します。1989年にニュージーランドで創業し、2014年東京の清澄白河、2022年に虎ノ門にオープンしました。私たちが行ったのは清澄白河のオールエスプレッソ。清澄白河駅から徒歩10分です。お店は木でできた素敵な場所。写真からもわかるように天気はあまり良くありませんでしたが、お客さんはたくさんいて行列ができることもありました。ニュージー大好きに入社して初めて社長とのミーティングで、気軽な格好でコーヒーでも飲みながらアイデアを出しましょう、リラックスこそがアイデアの温床というアドバイスをいただきました。私はその社長の考えに大賛成です。私が伝えたいのはオールエスプレッソの、コーヒーは美味しいということと、飲みながらゆったりリラックスできる素敵な場所ということです。ぜひ皆さん行ってみてくださいね。オールエスプレッソでした。
へえ、懐かしい
ね。懐かしいです。こちらは2021年8月6日の記事で1610クリックされてます。でこのサイトに今ちょっと話で割愛しましたけど、このオールエスプレッソでベンチに座ってる時にニュージー大好きで今後どのような企画をするかっていう話し合いをしてたみたいで、その時に生まれたのがインスタライブ。
やってたね。何回、 2,3 回やった。
やりました。うん、3回かな。だからそういうのもありましたよね、のりかほで。最初はね、交流してフォロワーの方と、もうあの時トータルで10人ぐらいのフォロワーの方とインスタライブしましたよね。
うん、
ワーホリに行ってる人とか、留学に行ってる人とか、ラグビー留学してる人とか、そういうのもあり、このさ、気軽な格好でコーヒーでも飲みながらアイデアを出しましょう、リラックスこそがアイデアの温床、これもう社会人になって背中に刻みたいね。
ね、
こういうのもね、思い出すじゃないですか。
うん、
なのでいいなと思って今回は選びました。
うーん、
で皆さんこのね、まあ、みな知らないっていう方もいるかもしれないですけど、こっそりのりか&かほりのニュージーランド情報っていう、あのニュージー大好きのジャーナルの方にあるので、皆さん結構出してますよね。
うん、
何個か記事を。なのでよかったらこれもね、合わせて見てください。
お願いします。
はい、ということで私もトピックは終わりたいと思います。
はい、
はい、ということでもうすべてのコーナーが終わり、もうエンディングをしようかなと思っておりますが悲しいですね、ちょっと
ね、
本当に。ただもう何百回も言いますけど本当に戻ってくるので
、はい、
それまでちょっとだけ待ってていただいて、それで話がもっと向上してると思います、きっと。それで低下してたらめっちゃ気まずいですけどはい、まあということで1年半ぐらいやってきて、もう悲しいですけど終わりたいと思います。本当に、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくれたリスナーの方、テリーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で言いますよ。
はい、
言いますからね。
はい、
はい、ということでミュージー大好きのかほりと
のりかでした。
またいつか。
またいつか。
はい。災いが来る。それはもういい。
それはもういいって。
じゃあ、またいつか会いましょう。バイバーイ。
待っててください。ニュージーランドをもっと楽しく。ニュージー大好き。